私は何でも捧げますと、七つの悪霊から解放されたマリア、マクダラのマリアは言ったんです。他の人々は朝から晩までいかにしてあいつを殺すことができるか、と真剣に考えたんです。結局、イエス様でさえもみんなに喜ばすことができなかったんです。どっちかしかできない。パウロもそれをはっきり分かったから次のように書いたのです。ガラティア書一章の七節で332ページになります。332ページ、ガラティア書一章の七節です。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、いや神にでしょう。あるいはまた人の感じの顔と務めているのでしょうか。もし私が今なお人の感じの顔とするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。パウロははっきり分かったんです。人間を喜ばせようと思っても主を喜ばせられないと。ヤコブ書の4章412ページ、ヤコブ書4章の6節です。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。まあ、我々の必要なのは豊かな恵みなのではないでしょうか。主は与えてくださる。与えたくて与えたくてしょうがない。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。へりくだる者に恵みと約束されています。豊かな恵みを与えられることとは、まあすなわち信仰の復興、リバイブルを意味します。豊かな恵みの反対は、この箇所によると、退けられることです。用いられないことです。祝福され得ないことです。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。この箇所、毎日覚えるべき箇所です。聖書の言っていることは本当に難しくない。へりくだれば救われます。へりくだれば祝福されます。へりくだれば用いられます。それだけ。第三番目の罪は、妬みです。人々は他の人が先へ行くことを妬み、ある人に人々の注目が集まると、その人を妬み、ある人が豊かな生活をしていればその人を妬む。まあ、人の決定の失敗を話することは人の長所を話すより好きだという生まれながらの性質を人間は持っています。まあ、これはもちろん罪です。悪魔的です。我々もこの罪を認め、言い表そうではないでしょうか。第4番目の罪は、まあ、裁きの霊を持つことです。私たちはみんな、詳しい知識も知らないでよく裁くんです。もし、裏のこと全部わかれば、必ず違う態度を取るんです。 上辺だけのことを見て、いや、おかしいじゃないか、ダメだろうと思えば大間違いです。もちろん兄弟姉妹に対する気持ちとはイエス様に対する気持ちになる。兄弟姉妹を裁くものはイエス様を裁くようになる。恐ろしいことです。イエス様は家臣であれ、イエス様とつながっている人々とは、まあ、体と呼ばれています。ですから、まあ、主体に対する批判と裁きとは、頭なるイエス様に対する批判と裁きになります。もちろん悪口もそうでしょう。たとえ信者が御霊により何年もかかって、お互いの間に愛が培われたとしても、一言の悪行でその間は引き裂かれてしまいます。言うまでもなく、偽りも聖書の中ではっきり、まあ、罪と呼ばれています。偽りは意識しながら人を欺くことです。私たちの外側と内側が違うのは、まあ、偽りです。ですから、イエス様は赤ちゃんのようにならないとダメ。赤ちゃんの場合は裏と表がないでしょ。ありのままです。ありのままでなければ、主の目から見ると偽りです。偽善ももちろん罪です。信ずる者の場合は、祈りにおいても偽善者になる場合があります。主に思いもしないことに願う場合があります。祈った後何を祈ったか覚えていないような場合もあります。罪を告白しても、本当にそれから離れないで罪の中を歩みたい気持ちを残します。まあ、ありのままの姿にならなければならない。お互いに対して本当に 100% 正直にならなければ、主は用いられない、祝福することができない。光の内を歩まなければ、結局は悪魔の勝利になってしまいます。気まぐれも罪と聖書は言っています。気まぐれの信者は、まあ、教会生活と家庭の生活が違います。まあ、集会では真面目でも家庭に帰って気の向くまま生活し、つまずきを与えたりすることでしょう。まあ、この間は商売は商売、信仰は信仰と言われたようです。まあ、奥さんのそれを聞いてもがっくりしてしまった。そうすれば一緒にもういけません。もちろん奥さんの考え方正しいよ。それか離れればもう終わりね。商売するために手話必要ない。自分勝手にやればいいであろうね。紹介行くとやっぱり、まあ、手を一度、まあ、大切に満足させなくちゃいけないけど、そんなことじゃないんです。手なしに祝福がない。軽薄も罪です。信ずる者はこの世の名誉ある人が来れば町民になるとなるのに、まあ、主の交わりの中でちょっと違う態度を取ることとはおかしい。我々の生活はもっともっと絶えず主の御臨在の前を恐れを持って歩むものとなりたいものなのではないでしょうか。つまずきを与えることも罪です。私たちの生活がどれだけ他の人のつまずきになっていたかを全部知ることができるなら、もう大変な ショックになるなのではないでしょうか。結局熱心さのあまり多くの人々は人を導くよりもつまずかせてしまう。もう全く知らないうちになれます。結局相手の気持ちよりも自分の思っていることを大切にする結果です。まあ聖書はこういうふうに信ずる者の犯す罪について多くのことを言っています。まあそれについて考えると、いや大変だ、どうしようとしか考えられない。まあ聖書の答えはヨハネ第一の手紙の一章の9節であります。426ページになります。426ページ。もし私たち、この私たちとはもちろん救いに預かった人々を意味します。もう救われるから大丈夫、罪を犯さないと思い込む人もいますけど、現実は違う。だからもう100歳になったヨハネは当時の信ずる者に書いたのです。もし私たち信ずる者が自分の罪を言い表すなら、もしなら条件付きです。神は真実で正しい方ですから、その罪を許すすべての悪から私たちを清めてくださいます。神は愛から何でも許すであろうという考え方はちょっとおかしい。まあ、今回でね、北海道でちょっと二人の姉妹たちと話したんです。彼らの考えてたことはもう本当にちょっとおかしかったんです。すなわち、ね、信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。ですからみんな救われるのが決まり、すなわち自動的に救われると思い込んでしまったんです。けど聖書全体を見るとそうじゃないよ。悔い改めたくなければ、正直になりたくなければ、救われ得ない、いくら家族であっても違う。ね、アベのお兄さんであるカインはもしかすると救われなかった。聖書はカインの救いについて何も述べていない。イエス様の弟子の一人であるユダはおそらく救われなかったでしょう。聖書は何も言ってない。結局家族であるから自動的に救われるということは非聖書的です。もちろん私たちは期待を持って信仰を持って毎日家族の救いのために感謝すべきです。けども強制できないでしょ。我々は強制できないし、主も強制しようとしない。条件付きです。ですからここも、もしなら、もししなければダメという意味。もし自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許すすべての悪から私たちを清めてくださいます。結局提供された罪の許しを拒めば、主でさえも何もできない。悲しくなるけど主は強制なさいません。箴言ソロモンの証です。1005ページになります。1005ページ、箴言の28章13節です。自分の背くの罪を隠す者は、結局言い表したくないものは、許してもらいたくないものは成功しない。それを告白してそれを捨てるものは憐れみを受ける。結局 告白することだけで